初めての八大集、その25、ホイ3、終わりに帰って。こうして見ると、八大集の和歌に優れたものと劣ったものがあるように、近代のものにも、集歌から高までがひしめいて、その優劣は作品を吟味するほかないということがわかります。それはもちろん、今日の作品にも当てはまることで、いくつもの優れた作品が、一人の作者のうちに見出せるとき、その歌い手は優れた歌人であると述べることができるわけです。正岡子規以外、予備的な知識に乏しく、彼らへの思い入れなどほとんど見られない私の本意2における分類からも、やはり一般人に知られているような与謝野晶子や石川啄木といった人の短歌は、読み手の心情がそれを伝えるのに最もふさわしい言葉で表現されているのを見出せたのではないでしょうか。そうであるならば、彼らもまた古の歌人たちの系譜に名を連ねるべき人物には他ならないということですし、一方、サークル内の歴史に名を残すくらいの人物が、今日のサークルの皆様にも典型的なエゴやトンチのひけらかし、生み出してしまった着想を、類いまれなるお披露目へと結びつけたいような欲求のあふれかえったいやらしさを振りまいているのであれば、彼らはその系譜に名を連ねるべき人物ではないということにもなるでしょう。最後に作品の評価について、私は本文の中にも自分の評価が変化していく様をところどころに織り込んでおきました。それは私の判断が暫定的なものに過ぎなくて、あるいは1年後、2年後に眺めれば、その味噌一文字への評価も変わってくる可能性があることを白状しているに過ぎませんが、何よりも伝えたかったのは、あなた方が和歌を眺める際も、初めに感じた時の印象や評価というものは、特に初学のうちは、どんどん変化していくものですから、安易に優劣の判断などをつけずに、他人の言葉を信じすぎずに、もう一度解釈したら印象はどう変わるだろう。そんな好奇心をいつまでも持ち続けてほしいということです。私の執筆でも、特に批判を加えた場合には、嫌になるくらいその作品を、口に出して唱えてみるのですが、木に花咲や万事下げの短歌のように批判を加えながらも、果たしてこれは悪いものなのか、あるいは取るべきものがあるものなのか、口に唱えるほどに評価の定まりきらないものさえあるくらいです。ただしこの二つは、現時点では、やはり執筆したようなわだかまりを繰り返すたびに浮かべてしまうものですから、私の中では、どうしても集歌とは呼べないものですが、やはり批判を記しながら、大いに悩まされた短歌として、朝顔の一つは裂ける竹の裏、ともしきものは命なるかな。朝顔の一つは裂ける竹の裏、ともしきものは命なるかな。芥川龍之介。この作品については、私の執筆時の判断の方が誤りであり、実際はなかなかに優れた作品であることを、ここに謝罪し、訂正を加えたいと思います。この作品の、一つは避けるは、決して大げさなジェスチャーではなく、むしろ冷たいものが宿っているようです。命を推し量る読み手の精神には、むしろ、ぶっきらぼうな寂しさのようなものが感じられるくらいです。この訂正によって読み返すことにより評価が変わる可能性については十分伝えられたかと思います。あなた方は私の解釈もまた一つの参考くらいに留めて、いつかきっと自分自身にしっくりくるようなそれぞれの和歌の解釈を見出してくださったなら、それに勝る幸いはありません。それでは長らくのお付き合いありがとうございました。 これをもって八大衆の諸学を終了させていただきます。いつか機会があれば中級でお会いしましょう。それではさようなら。終わり。